はいどうも沢田信也です。
有田理子です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今回は、
はい、
理子さんが、
はい、
ワンダと共同をクリアしたということなんで、
はい、やりました。
はい、ワンダと共同の話をしたいと思います。
はい、
どうでしたか。漠然とですがクリアしてみて
面白かったです。
でしょ
え、でしょって別に、レスラーじゃないですか。
まあまあ確かにね。
なんでそんなお前言ってたやろみたいな口調で言われなあかんねやろ。
いや、結構しきりに僕は周りの人にワンダと餃子面白いよって言っても、ほんみたいなタイプの人が多いのでね。中の裏しかり。
え、やってないんですか、中。
やってないですよ、あの人。
うん。残念ですね。
頭おかしいですから。
いやいやいや。いやいやいや。
ちょっと顔もおかしいですからね。
それはわかんないですけど。きっとそんなことないと思いますよ。
まあ、このワンダと共同ね。
うん。
まあ、旬な話なんですけども。
はい。
来年に PS3 で、まあ、HD リマスター版が出ると。
おぉ。
まあ、要はグラフィックが綺麗になってもう一回発売されるらしいんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ワンダと共同の前にも、
うん。
イコっていうゲームがあって、
はいはい、はい。
まあ、それも発売されるらしいので。
はい。
ちょっといい感じで忘れてるからちょっと買おうかなっていう。
あ、買うんですか。
ワンダと共同はやったことあるんですけど、一個やったことないんで。
ああ。
まあ、両方ついでに買おうかなっていうね。
はいはいはい。
まあそんな感じで、
はい、
僕の中で若干記憶が薄れかかっているので、
はい、
ざっくりとしたストーリーと、
はい、
なんとなくこんな敵やったなぐらいしか覚えてないんですけども。
はい。
まあ相変わらずの狭くて浅い奴らは、そんな感じの、ペラペラな投稿を。今日もしていきたいかなと。
薄い感じで。
薄い感じで。
はい。
最近ね、たまにね、
はい、
ポッドキャストの感想とかを見てると、
はい、
もううちの番組に対しても感想を言っていただける方とかいるんですけど。
おお、素晴らしい。
ありがたいことなんですけどね。
ね。
浅いとかね、言われたりするんですけど。
うん。
そもそもがそういう番組なんでね。
それはもうタイトルとして銘打ってることですよね。
そうです。うどん屋って書いてあるのと同じような感じで。うどん屋入ったらそらうどんしか売ってないでっていう話でね。
うん。
狭くて浅いって言ってますから、看板に偽りなしなわけだし。
開き直ったな。
はい、そこはもう突っ込まないで言ってほしいと。
そうですね。
もうそもそもが、その何か一つのものに対して、
うん、
なんか深く考察したいとか、
うんうんうん。
そういう意識がない状態から始まってますから。
そうですね。
本当にもう中高生の頃に、休み時間にですね、
うん、
お前昨日のアニメ見たとか、今週のジャンプ読んだとか、うん、その程度のレベルの話がしたくて始めた番組なんで、
うんうん、
もしなんか深い話とかを求めてる方がいらっしゃいましたら、
うん、
まあ、ここでぶっつりと停止ボタンを押していただいて、
そうですね。
まあ、それらしきブログとか見てもらった方が、
うん、
もうオタク知識も満たされるんじゃないかなっていう。
他の番組とか聞いてもらった方が。
そうそうそう、全然もう、僕たちもペラペラですからね。
ペラペラですね。
ペラペラですから。どれだけアイロンで教え合ってられてんねんみたいな感じで、ペラペラですから。はい、まあ、あまりそこら辺は、期待しないようにしていただきたいなっていう。
そうですね。
たまにはそういう番組のことも話しとかないでしょ。
はい。
まあ、最近でも新規のリスナーさんの方が増えていってるみたいなんでね。
ああ。
やっぱそこは、ちゃんと炭焼けをしとかないと。
そうですね。言っとかないと。
言っとかないと。
過度な期待は禁物。
そうですよ。看板に偽りなしですよ。狭くて浅いっていう。
はい。
たまに深い話もしないっていうね。
しない。
そのコンセプトはもう死ぬまで貫き通してやろうかなって思います。
長いな。
というわけで、今回はペラペラな話のワンダと共同の話です。まあというわけで、まず何から話しましょうかね。
何からいきましょう。
まあなんといっても、
うん、
このゲーム、あれじゃないですか。
あれ。あれ？どれ？
いや、話し始めてはええけど、記憶がすげえ薄いから何から喋るかなとか思ってしまって、はい、思わずあれとか言ってしまいましたけど、
別
にあれもないっす。
え？何？ちょっとなんかちょうだいよ。
何もないっすよ。
何やろ
う。どういうストーリーやったストーリー
か
もって。え？
切なさとかを喋るわけじゃないんですか？
あ、そうですね。切なさを喋りましょう。
いかに切ないか。
切ないかね。もともとなんかね、死んでる女の子を、
うんうん。
連れてくるんですよ。
ですね。
ほんで何人かおる胸像を全部倒したら、
はい、
その女の子が復活するよっていう話でね、
はい、
主人公のワン、主人公ワンダ君ですよね、うん、あれが
イケメンの
ゲーム中でワンダっていう名前使われてたかな。あいつワンダよな。
ワンダだと思うんですけど、
まあ、そのワンダ君が、
はい、
その女の子を、
はい、
蘇らせるために、
うん、
まあ、全部で16体の巨像をですね、
はい、
一匹一匹倒していくわけですが、
はい、
何が悲しいかって、悲しくない、うん、切ないかって、
うんうん、
一体巨像を倒すごとに、
はい、
ワンダがなんか黒い変なやつに突き刺されてさ
、うん、
ボロボロになっていくやん。
巨像から出てきた何か、
何かに、
何かがズバーって刺さって、
いつも巨像を倒したらその黒い何かに貫かれてがっくりと倒れて、うん、気がついたらスタート地点の祠に戻ってるっていう感じなんやけど、
そうそう、
なんか気がついたら、ゲームやってて気がついたら、うん、あれワンダちょっとボロボロなってないみたいな。
そうそう、なんか変な入れ墨みたいな、うん、あれは最初からあんの？
服装とかもなんかボロボロになっていってるんですよ、うんうん、一体目はピカピカやのにね。
ねえ、びっくりした、なんか刺さってうわ死んだって思ってなんで赤が倒し方間違ったんかなとか。
そんな辛い目に遭いながらも一生懸命こう巨像を倒しにかかるワンダがものすごく毛投げで切ないんですよ、う
んうん、そうですね。
で基本的にこのゲーム、巨像の弱点をついてなんぼのゲームなんで、
うんうんうん、
ひたすら巨像にしがみついて弱点をどこやどこやって探しまくるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時にやっぱ巨像はワンダを振り払おうとしてなんかいろいろとブルブルも振り回されるんですけど、
うんうん、
しがみついてる感とかがなんかものすごい頑張ってんなって。
なんでしょうね、めっちゃ強いですよね、ワンダ。
うん、
指の力。
握力めっちゃ強いから。
すっごい強いですよね。
握力メーターもなんか、あれ何したら増えるんやったっけ、なんかしたらどんどん増えていくん
だけど。白い尻尾のトカゲ
を。あ、そうそうそう。
倒して、白い尻尾を取ると、白いか、なんか光ってる尻尾を取ると増えていく。
あれも最初はなんかすごいちっちゃい丸やねんけど。
うんうん。
白いトカゲを倒していく。だんだんでっかくなってくるけど、
ですね、
握力が強くなればなるほど、
うん、
いろんなところにも行けたりするし、
うんうん、ま
あ、共同に振り回されても頑張れるっていう、
そうそうそう、
あれなかなか面白いシステムやなっていう感じがしましたけど。
そうですね、別にね、あえてレベルアップしなくてもいいし、
うん、
どんどんトカゲとか探して行ってもいいしみたいな。
全然関係ない話やけど、
はいはい、
なんか握力マックスにしたら、
うん、
なんかスタート地点の祠の外壁をてっぺんまで登れるらしい
よ。ああ、なんか、ちらっと見た気がする。
まあ、俺はやり込みゲーマーではないので、そこまでやってませんがね。
うん。まあ、でもなんか上に行っても、何もないみたいな。
そうなの？
何やろうね。攻略サイトを見ると、
うん、
体力、握力の減る身がなってますって書いてある。
減るの？
うん。
意味ないやん。
ねえ。
何のために？
なんでしょう。登れてよかったねってこと。
攻略サイトを見たところ、
うん、
空中転移の能力の下げる果物で、初期までスペックを下げてクリアすると、
うん、
二つ目のエンディングが終了ですって書いてある。
おーおお。
ほんまかね。
そうなの。エンディングもう一本ね。
あ、その下に書き込みが書いてあった。
うんうん、
それをしてみましたが、何も変化なしでした。
ガセネタ
じゃあ何のために下がるんかな。
なんでしょうね。
まあ何にせよそこまで上げてない僕たちには、関係のない話ですか。
まあ、浅い人たちですから、私たち。
ええ。
はい。
どの巨人が一番戦ってて面白かった？
何やろう、どれが好きかって言われたら、あれかな、なんか竜みたいなやつで、
うん、
ふわふわふわふわ飛んでるやつを、
うん、
浮き袋 弓矢で撃ち抜いて、
あー、あの砂漠のステージの時ね。
そうそうそうそう、はい、攻撃してけへんし、なんか、ゆるゆると飛んでるだけの巨像をなんか撃っていいんかな、みたいな感じの。それがまあ、結構好きなんですけど。
あれ俺も好き。あれ確かなんか馬に乗りながら飛び移らんかったらあかんかったじゃなかったっけ？
そうそうそうそう。
なんかあの時がなんかすげえ俺頑張ってるみたいな感じがして、
うんうん、
すごい良かった。なんか最初空飛んでる竜を弓矢で撃ったら、なんか地面スレスレまで落ちてくるから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
馬に乗りながら並行して走っていって、うん、飛び移らなあかんかったやな。
そうそう、あれすごい難しい、うん、私がゲーム下手なかもしれないんですけど、うん、
いやあれは難しかった
よ、全然飛び移られへんくて、うん、ちょっとイラッとすんねんけど、まあでもあれ結構好きで、
飛び移るの失敗したらすげえ砂地をゴロゴロって転がりながらワンダがポレってなんか落ちんねんけど、
うんうん、
またむっくりとこう立ち上がって、
そうそう、
同じ作業の繰り返しのワンダ君がまたけなげなんですよ。
けなげですね。
無口やからね、彼基本的
に。何も喋んない。
何も喋らないですから。たまに言う言葉はアグロですから。
あ、そうですね。
それ以外喋らない。
それ以外は喋らない。
あの時は良かったな。なんかすげえ空に連れてかれる感じも良かったし。
うんうんうん。あと、まあ、同じ砂漠みたいな砂丘のとこなのかな、同じような感じでまた馬に乗ってこう逃げ回って巨像の目を潰して壁にゴンって激突させるやつ、
あ、はいはい、砂の中からなんか襲いかかって
くるやつ、ね、そうそうそう、最初何してんか全然分からへん、
分からん、誰も何も言ってくれへんから自分でこう探し当てるしかないっていうのが、
そう、
またゲームのいいところなんですけど、
あの目がめっちゃ怖いと思ってすごーって思った。
まず最初にこの巨像はこういうことをして倒すねんなって言って分かった時がまずこう快感の一つかなっていう、
うんうんうんうん、
なるほど。最後、あと最後の一撃をぶっ刺すと、
あー、
そこが2番目の快感かなって、あのスローモーションになるところがすごいいいよねっていう、
うんうんうん、
ごっさ
ーね、で倒したのにめっちゃ切ない音楽が流れて
るっていうそうそうそう、
なんかパパパーみたいな、やり遂げたみたいな音楽じゃなくて、なんか切なー、うわーみたいな音楽が流れて、ズドーってあの黒いのにパンダが刺されてはい最初かなーみたいな、すごい、なんやろう、独特の雰囲気ですよね。
物悲しい雰囲気が常にこう、ゲーム中に漂ってるみたいな感じの。
うんうん。
でも一応なんか巨像によじ登っていく時とかは、
うん、
すげえ盛り上がる音楽とか流してくれて、
ああ、なんか反撃の音楽みたいな。
頑張ってんねんぞみたいな。
うんうん。
俺そういう意味では何体目やったか忘れたけど、なんか丸いステージで剣を持った巨像、剣をズドンって振り下ろしていくのを避けて、剣を登っていく時とかに、
うんうん、
あの音楽が流れると、
うんうんうん、
なんかすごい俺頑張ってんねんぞみたいな、やってるぞみたいな感じがしてすごい良かったかな。
はいはい、結構最初みたいかな、
うん、3体目ぐらいやった気がするけどな、うん、
最初慣れるまで飛び移ったりするのがすっごいできへんくて、
うん、
最初のところが何回も何回も落ちた、
うん、
たどり着くまでに、
あれようできとんな、ようできとんなって思うのが、
うん、
ちゃんとこう先の巨像に行けば行くほど、
うん、
プレイヤーのプレイテクニックも上がってるので、
うんうんうん、
それに直したようなこうステージになってるっていう、
うんうんうん、第1何？一体目の巨像やったら、まあ、巨像にたどり着くまでに、まあ何回落ちても練習みたいな感じでやり直せば済むねんけど、もう最後の方だったら、落ちたら死ぬみたいな。
一番最後の
巨像
がもうなんか登っていくだけで大変なところで、
うんうん、
登っていった後も何をしたらいいのかがわからないっていう。
あれすごい、自分じゃわかれへんかった。
俺も最後の巨像だけはちょっと攻略サイトを見てしまいましたから。
うん、
手刺すんやみたいな。
そうそうそう。手を刺して、なんだ、 左手から右手に移ってそうそうそう、なおかつまた手を刺してちょっと止まったところで、肩を狙って、
そうそうそう、
肩を打って、で、相手手肩いてって、こう、巨像が肩を押さえたところで、肩に乗り移るっていう、もうすごい恐ろしい。何でしょうね。こんなん自分自力で見つけた人いてんだ。いるんでしょうね、きっと。
考えたらいけるんでしょうな。
いろいろやったんでしょうね。ちょっとね、最後の巨像で、アグロがいなくなっちゃう
の。ああ、そう。最後の巨像の前にアグロが谷に落ちていくのが、めっちゃ悲しかった、なんかあれ。
ってなりましたよ。ひどいと。
アグロって、どこにいても読んだくるやんか。
うんうんうん。
祠の中にいようが高いところにいようが、
うんうん、
でも谷に落ちた後はいくら読んでも来ないですよ。
そうね、落ちましたから。あの絶望感ったらないですよね。
自分自身もものすごいボロボロになって傷ついて、
うん、
唯一今まで戦ってきたパートナーのアグロも死んでしまって、
そう、
単身一人最後の競争に挑むんやけど、ね、なんかあれ最後の競争のステージもえらいなんか嵐で、
あ、そうそうそ
う、稲妻とかがピシャピシャと落ちる中をこう、うん、めっちゃ必死に上まで登っていくっていう、
なんかラストっていう感じですよね。ものすごい
俺頑張ってんねんぞみたいな、
うん、
やっとクリアしたって思ったらエンディングはあれですよ。
あれですよね。
なんて悲しいゲームなんだと。
ねえ。
結局あれストーリー上では、巨像を復活させるのは、なんかあれ、罠やったんよね、確か。
罠というか、なんでしょうね、最大の、なんていうんだろう、悪い神様か、なんかそういうやつが、一個一個巨像に、分散して封印されてるんですよね。
うん、
で、巨像を倒すことによって、その、どんどん、こう、本体が集まってきて、みたいな。
あれ、最後なんでワンダは化け物になったんだっけ？
そう言われると、なんででしょう。
黒いやつに貫かれまくったからかな。
どうでしょう。
ご覧記憶が薄いな。なんか最後化け物になったらなんかシュイってなんか吸い込まれそうになっとって、
うんうんうん、
そこでも一応コントロールが効くのね。
効きますね。
効くけどなんかどんだけ頑張ってもなんかね吸い込まれてしまうっていう。
そうそうそう。
あれ何吸い込まれたんやったっけ。
なんかワンダがずっと持ってた剣、イニシエの剣、イニシエの剣、
うん、
かなんかをおっちゃんが泉に放り込んだからじゃないんですか。
そうなんだっけ。
うん、なんか私もエンディングすごいなんか薄いんですよね、記憶が。この間やったとこやのに。
結局今までやってきたことは何だったんだろう。
うん、
でも最後あれ女の子生き返ってなかったって。
生き返ってました。でワンダもなんか多分ワンダと思われる赤ちゃんが出てくるんですよね。
なんか最後に、角の生えた赤ちゃん。
あ、角生えてましたっけ。
角生えた子が、噂によると、一個の主人公ではないかっていう。
はいはいはい。
話なんですけど。
パンダは、一個の前の話なんですね。
っていう噂が。
うんうんうん。うん、とある攻略サイトでは、エンディングは何がしたいのかよくわからないのが残念って書いてある。
一応ストーリーでは、その真の女の子を復活させようと、ワンダは、イニシエの地に来て、
うんうん、
まあ、ある意味都市伝説で、
うんうんうん、
巨像を倒すと女の子が復活するって。うんうん、でもそれは、なんか封印されにさ、
うん、
悪い神様かなんか、が復活するためにばらまいた嘘やったっていう。
うんうんうん、
で、なんか、ワンダと同じ村の出世かなんかのジジイが、ワンダたちを追ってて、
うんうんうん、
その、 悪い神様の復活、そのワンダの体を借りて復活するのかな。
そうですね。
それを封印するために泉を剣に入れるのか。
死者の魂を操る術を持つ存在って書いてますよ、ドルミンさん。
ああ。じゃあなんで最後は赤ちゃんになったんですか。
わかりません。
なんで赤ちゃんになったんやろ。
なんででしょうね。あれはワンダなのかドルミンなのか、その愛の子なのか、
うん、
説明らしきものは全くないですよね。
そうっすな。
うん、
多分それが解明されることもないんでしょうけど。
うん。
人食い大鷲のトリコ、
うん、
っていうゲームが、
うんうん、
まあ、イコワンダを作ったチームで作られてると。まあ、これの発売は来年らしいんですけど。
うんうんうん。
まあ、このゲームも世界観は繋がってんのかなっていう噂ですけど、
うんうん
うん、さてどうなることやら。
ことやら。
まあでも結局絵本みたいなもんやから、
そう、
これの細かい設定はないんでしょうけどね。
うん。あと語らないところがまあいろいろ想像させていいのかもしれない。
うん、堀田リコにこんなセリフを言わそうのコーナー。わわ
わわわ、パチパチパチパチ、わーわー。
突発的にこう始まったこのコーナーなんですけども、
はい。
まあリコさんはネット声優ということでね、
難しい、
まあ、声を出して演技をすることがなりわいな、はい、なりわいなわけですけども、
ああ。
せっかくですから、からこんなセリフを言ってほしいなっていうリクエストをまあ常に受け付けていたわけですよ、この番組では。はい、実は。
実は。
実はね。んで、
はい。
リクエスト来てますよ。
はい。
というわけで、今回それをご紹介したいなと思います。
はい。
リクエストが、
はい。
リックさん。
はい。
紛らわしな。
え？あ、はい。
リコさん。リックさんです。
リックさん。はい。
二つリクエストが来ているので、
はい。
順番に聞いてもらいましょうかね。
そうですね。
まず一つ目。リコ様へリクエストです。原始圏、カスカベ姉さんのイメージです。
え？これつけろって？なんでこんなのつけなきゃダメなのよ。見たいから？私がこんなの似合うわけないじゃん。いいからって。もう、しょうがないな。はい。つけたよ。感想？にゃんって感じかな？って、何言わせんのよ！猫耳なんかもう二度とつけてやんない！
恥ずかしい。
恥ずかしいですよね。
ポイントは、にゃんです。ここ可愛くって書いてます。
無理。
多分普段こんな依頼いかないと思うにゃん。
いや、
まあでも頑張ってもらいました。
頑張ります。
この番組で喋ってるこのテンションの低い人がまさかこんなことを言ってるとはと思えない。同じ人だとは思えない。
別の人じゃないですか。
あともう一つ、同じリクさんからのリクエスト来てますよ。
はい。
はい、もう一つだけっていうことです。どうぞ。
なーに？食べたいの？これ、食べたいの？もう仕方ないな。じゃあ、食べていいよ。この、お、ま、ん、じゅう。
アホですね。
アホですね。
おぎれつめてですみません。ひらめきだけで生きています。お姉さん声でぜひっていうことでした。
はい。
まあ、こんな感じで、
はい、
リコさんにこんなセリフを喋ってほしいっていうリクエストがぜひありましたら、
はい、
まあ、こんな感じでリクエストしてもらったら、 まあ8割方は言っていただけるんじゃないかなと。
そうですね、あとの2割はどういう2割なのか分からへんけど、まあ言いますよ大体は。放送できる範囲なら。
はい。まあね、なんかここだけの部分を、
うん、
音源編集、音声編集ソフトで編集してね、
はい、
まあ、着メロにするもよし、目覚ましのアラームにするもよしなんで、
はい、
なんかまあこんなセリフ言ってほしいの。まあそうやね、例えばなんか自分の彼女という設定で、はいはい、こんな感じで起こしてほしいとかね、
はいはい、
そういうリクエストも全然いいんじゃないですか。
ああ、もう全然いいですよ、ね、こんなテンションの低い人が呼んでるんだなっていうことをつぶっていただけるんだったら何語でも読みますよ。
キャラクター設定だけはちょっときっちりとしておいてもらった方が演じやすいっていう。
そうですね、どういうふうなものを求められてるかがわからないと、うん、まあ読みにしてももったいないことがあるので、うん、できる範囲ならばやらせていただきます。
はい、というわけで、はい、降りたリコに、何でしたっけ、こんなこと言わせようのコーナーでした。
はい、はい、なんかそんなんでした。
はい、はい、私がですね、
はい、
よく聞いているポッドキャスト番組、
はい、
コギサダミックスのですね、
はい、
小木さんから、うちの番組で宣伝してほしいことがあると、
はいはい、
いうご依頼がありまして、
はい、
まあ、普通うちの番組そんなご依頼はもう全然断ってるんですけども、
あ、そんなん来んの？
めっちゃ来てますけども、うちの商品を宣伝してくれとかね、
あ、
めっちゃ来るんですよ。まあ、なんせ、まあ、うちの番組のリスナー数も結構いますから。
そうなんや。でそれはあの他社の製品を乗りたいとかそういうことじゃない。
もう全然もうぜひこのゲームを紹介してくださいとか。
あ、
めっちゃ来ますよ。
ねえね。
でも全部断ってるんですけど。
うんうん。
まあ、でもその、はい、僕がいつも聞いてる楽しい楽しい番組のやってらっしゃるご自身からね頼まれたら、
はい、
それはもう断れないってことで。
それはもうね。
なんやね。
うん。何でもないです
、まあ、というわけでちょっと宣伝をさせてもらいたいと思います。
はい、
小木さんのお友達でですね、
はい、
ニゴログラフという、これ会社なんかな、会社だと思うんですけども、
はいはい、
そこが、毎年ですね空想ゲームアワードっていうイベントをやってるんですね、
はいはい、
で何をやってるかというと、まあ、簡単に言うと僕の考えたゲームっていうのを広く募集しまして、
はいはい、
でそれでまあ1年に1回発表しようやないかって、
うんうん、
間違ってないですよね、こういう感じで。
いや私に聞かれても、
まあ要は君たちの君たちの考えたゲームを募集してますと、
うんうん、
募集したものに関しては、
はい、
実際にまあニコログラフィックのホームページでも紹介するし、なんやったら、8ビットカフェっていうのかな、新宿にあるらしいんですけども、なんかそのカフェを借りて、なんか展示会を開いたりするらしいんですって。今年のゲームアワードの、締め切りが10月33日まで、
はい、
で発表が、11月の下旬ぐらいからなのかな、
うんうんうん、
翌年の、3月ぐらいまで展示をし続ける。
うん、
でも詳しい募集要項は、
はい、
まあ、うちのサイトからもリンクを貼っておきますので、
はいはい、
まあ、そこを見ていただければいいんじゃないかしらと、
はい、
まあ一度はねゲーム好きやったらこんなゲームあったらいいなっていう、
うんうん、
そういうなんかあのこと考えるじゃないですか、妄想、
うんうんうん、
まあ、その妄想をね紙に届きつけてくれと、皆さん、じゃんじゃん送ってください。
はい。適当やな。
はい、というわけで、今回も毎回変わらず、薄っぺらい話をお送りしたわけですけども。
非常に。
非常になんやねん。
え、いや、薄い。しょうがないよ。
別に聞いてる人にね、
うん、
なんかこう、新しい視点を与えてあげたいとか、
はい、
そんなんないんですよ。
ないですね。
まあクラスで、うん、クラスの端っこの方で、
うんうん、
なんかオタクがなんか喋ってるなぐらいのくらいで、
あ、
聞いといてもらっていいんじゃないかなっていう。
は あいつらまたゲームの話してんぞ。そうそう、
またかよ。ゲームか漫画の話しかないんかよと。
そんな感じで。
そんな感じで、まあ、聞いといてもらったらいいんじゃないかなと。
はい。
思います。なんせ、すぐ忘れるんでね。
そうですね。
ゲームとかクリアしたり、漫画とか読んでもすぐ忘れるから。
めっちゃ忘れますね。
めっちゃ忘れますね。やった片っ端から忘れていきますから。
ね
え。他のポッドキャストとか聞いてても、みんなよくそんな細かいとこまで覚えてんなってめっちゃ思いますからね。
なんかこういう名詞とかスッと出てくる人いますよね。あれは脳内どうなってんのかなとか。
もう僕なんか、あのキャラ何やったっけ、あれあれとかそんなんやからね。
そうそうそう。
名前とか知らんし。
っていうか、あんまり、なんでしょうね。覚えようと思って読めないから。
はなから覚えようと思ってないし、ね、
うん。
主人公ぐらいしか覚えてないし。
ねえ、あと印象に残ったシーンとか、そんなんしか覚えられない。
あのメガネかけたちょっとバカなやつとその友達の丸い青色のやつなんやったっけみたいな
ふわっとした情報しか伝えられない、うん、
そんな感じけど、まあ、それでもよければ、
はいはい、ま
あ、今後も聞いてもらってくれたら嬉しいなっていう、
そうですね、
ところでございます。
はい、
というわけで、次回は何の話をするかは分かりませんけども、
はい、
次回も相変わらず薄っぺらい話をしていきたいなと思っておりますので、
はい、
皆さんよろしければ聞いてください。
はい、お願いします。
というわけで、今回はここまで、
はい、
お送りしたのは澤田信也と
織田理子でした。
はい、さようなら。
さようなら。